おはようございます。今日もこうやってご一緒に、もう1月も今日で最後の日曜日ですけれども、礼拝を捧げられます。恵み、本当に感謝いたします。先ほどご一緒に読みました購読文の中で、このようにありました。今日は詩編8編の中の御言葉を一緒に読んだわけですけれども、その中に、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは、神にわずかに劣るものとして人を作り、という言葉がありました。私たち人間はどこまでも神様によって作られた存在けれども、その私たちを神様はご自分にわずかに劣るものとして作られたってふうに、ここで詩編は言うんですよね。これはとてもすごいなと思うんです。一方で人間という存在はどこまでも限界を持っている存在だっていうことを言ってると思うんですけれども、しかしそういう限界がある人間なんだけれども、その人間は他ならない神様が作ってくださったがゆえに、驚くべき尊厳を与えられている存在なんだというふうに聖書は言っていると思います。そして神様と私たちの関係というのは、あなたが顧みてくださるとはって言われているように、まず私たちに対する神様の顧み、御目を止めてくださるんだ、神様が目を止めてくださるという、そういう神様の愛がまず先にある、そういうことがとても大切なこととしてここで捉えることができるのかなっていうふうに思いました。で、このことは今日先ほど一緒に聞きましたルカによる福音書の箇所でもよく現れているなって思ったんです。今日のところの、パラフル、その一段落のところでは、レビを弟子にするっていう、小さな見出しが付けられていますけれども、ここのところでも、まず主イエス様がこの収税所に座っていたレビという人物に目を注がれたんです。27節、その後イエスは出て行って、レビという徴税人が収税所に座っているのを見てと書いてあります。ここの主語はイエス様ですよね。イエスは出て行ったと。で、そしてイエス様はここで最後に見てって書いてあります。イエス様は見たっていうのが、この文章を一番短く言えばそういうことですよね。徴税人レビを見た。で、この見たっていう言葉をルカ福音書はしばしば強調するところがあるって言われています。で、これは単にですね、見るとか見かけるとか、そういう意味よりも、むしろじーっと見るとかね、見つめるとか、そういう意味合いが込められている、そういう言葉だと思うんですね。主イエス様は私たちに目を注がれています。で、その時イエス様が目を注いでくださる、その眼差しっていうのは、私たちの外見を見ているんでしょうか。いや、そうじゃないと思うんです。そういうことでイエス様は私たちのことを判断なさいません。私たちの外見や、あるいは肩書きや、あるいは持ち物、財産、そういったもので私たちを判断なさいません。主がじっと見てくださるのは私たちの内側です。内側にある渇き、訴え、悲しみ、孤独、そういうようなもの、他の誰もが 入り込むことができないような、そういう心、そういう隠されているものって言ったらいいかもしれませんけれども、そういったものを主は見つめておられるんだと思います。愛を持ってです。で、主はこのレビに私に従いなさいって声をかけられました。すると彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従ったって28節に書いてあります。短い言葉ですけれども、これすごいと思うんですよね。それまではこう修正所に座ってたわけでしょ。その座り込んでいたレビが立ち上がり、イエスに従ったんです。これが主イエス様の呼びかけの力なんじゃないでしょうか。各位、私も本当そうだったなって思うんです。イエス様が私に従ってきなさいってある時声をかけてくださったんです。それだけなんです、献身というのは。僕自身の何か能力的なものとか、あるいはこれまでの経験とか、そういったものにこう頼って献身するってことじゃないんです。あるいはもうこれで OK だっていうね、なんかもう周到な準備ができたから献身したとか、そんなことじゃないんです。むしろそんなことが出発点であるならば、それは邪魔にさえなると思います。大切なのはイエス様が招いてくださったっていう、このイエス様の招きの力です。そしてこのレビのような単純な応答だと思います。自分が今までこう生きてきてこう握りしめていたものがあるとするならば、そういったものをもう手放しても惜しくない、そう心から思わせてくださるものに出会ったんだと。私はイエス様の愛を知ったんだ、この方で私は満たされているんだいう時に、もうおのずと本当にこう自然と今まで握りしめていたものを手を離すことができる、そういうことじゃないでしょうか。何もかも捨てて立ち上がってレビはついていったっていうのは、そういう出来事なんだと思います。本当に短い描写ですよね。私に従いなさいと言われた、彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った。一体このレビの心の中に何が起こったのか、まるでこう小説だったらこう細かくこう描写するんでしょうけども、何も記されていませんけれども、この後の出来事を見ますと、彼の心の中にどんだけ大きな変化が起こったのかということは見えますよね。もう飛び上がるような喜びを感じたんだと思います。自分の家でイエスのために盛大な宴会を催したってあります。これまでおそらく徴税人ですから、この当時の徴税人は、ローマ帝国の手先だと思われていたわけでしょ。でそして、ある程度の税金を人々から取れば、それ以上の税金を課したらば、もうそれは自分の懐に入れたっていいんだみたいなね、それでどんどん財産を増やしていくような、そういう生活をしていた。だから同じユダヤ人から見れば、あれはローマの手先であって、もう罪人だと、もう、言ってみれば裏切り者みたいなもんだというふうにこう見なされていた存在だって言われますよね。金の力で生きてきたのかもしれませんよね、このレビも。でもその彼が盛大な宴会を催したんですよ。たくさんの人を集めた。もうお金惜しんでないんです。お金の力で生きている人物って意外と惜しみなく振る舞うかって言ったら、そうじゃないじゃないですか。意外と握りしめてるからお金が貯まるなんてことあるじゃないですか。ケチな人多いですよね、そういった人で。でもこれはそうじゃない。多くの人を招いてご馳走を振る舞い、 みんなで食卓を囲んで楽しんでいます。これは皆さんよくご存知 のザーカイのことだって思い出しますよね。ルカ福音書の19章のザーカイ物語です。エリコの町に住んでいたやはり徴税人、まあ、その頭であったというザーカイがやはりイエス様と出会って、金に頼るこれまでの生き方からすっぱりとさよならをして、これからは貧しい者たちにも財産の半分を施しますって宣言した、あの出来事。魂の救いっていうのはそのように外側に現れてくるんだと思います。生き方が、人生が変えられるんですよね。このルカの5章の方ですけども、このレビが開いた喜びの食卓、宴が開かれている間、それを外野席からもうしらーっと眺めてつぶやいている人々がいました。パリサイ派の人々やその派の律法学者たちって書いてあります。まあ、皆からこう一目置かれている真面目な人物たちです。旧約聖書の律法に忠実であって、またそれにこう精通している。まあ、言ってみれば私たちこそ信仰者の代表だって、まあ、誇りを持っているような人物たちであって、その彼らにしてみれば最近現れてきて、こう今随分人気を博している、影響力を持ってきているこのイエスという人物が面白くないんだと思うんですね。だからこういうこう宴会を開いているところにこういるんだけれども、イエス様にこう直接言うんじゃなくって弟子たちにこう尋ねているわけですよね。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのかっていうふうにこうイエス様のことを暗にこう批判しているわけです。でこれは弟子たちにこう聞いたって言うんですけども、でもそれをイエス様耳にしていたんでしょう。イエス様自らがこのようにおっしゃいました。31節から、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。パリサイの派の人たちや律法学者たちはこの言葉をどう聞いたんでしょうか。ピンとこなかったんじゃないでしょうか。少なくとも自分にとって嬉しい言葉、福音の言葉としては聞けなかったのではないかと思います。イエス様はご自分がこの世に来られたその意味をここで大胆に語られています。それはあなた方はみんな言ってみれば健康なものではなく病人なんだと。誠の神様以外のものをあなたの土台よりどころにしている、神様から誠の神様から背を向けている罪人なんだ。そのあなたを招き悔い改めに導き癒すために私は来たんだって、そういうことをここでイエス様は宣言なさっておられるんです。僕はこの言葉はまるでこう分水嶺のような言葉だなって思いました。分水嶺、高い山のこの稜線にこう雨が降りますよね。でそうするとその雨水はこの尾根があるとすれば、その、まあ、例えばね、東と西の方にこのそれぞれの水系があって水の流れがあって、どちらにこう流れていくのかっていうことを分けるこう地点があるわけですよね。分水嶺、そのようにイエス様の言葉を聞いたときに、あなたはこの言葉をどう受け止めるのか、ちゃんと受け止めるのか、それとも聞き逃すのかっていうことで、どちらの方に生き方が流れていくのかが分かれてしまう、そういう真剣な言葉だと思います。イエス様はご存知なんです。人の心の奥底に何があるのか。聖書が罪ということを語るとき、それは 私たちの心の中の、例えば悪どさ、卑怯さ、うぬぼれ、自己中心といったようなものだと、と言っても良いものだと私は思います。それは普段は隠されています。なぜなら私たちの生活は相対的な評価の中で支えられていることが多いからです。それにより頼んでいることが多いからです。学歴やキャリア、あるいは自分の持ち物、資産、財産、あるいは他者からの名声、評価。でもそういったものが真実の自分なのかどうか、そういった相対的な評価がむしろ本当の自分を覆い隠す隠れ蓑になってしまうことがないでしょうか。私たちは突き詰めると、そのような世間的な価値、比較の中での価値では一時的な喜びはあるかもしれませんけれども、本当の深い喜び、平安というものは本当はないんじゃないでしょうか。一つの詩をご紹介したいと思うんです。これはとても心が揺さぶられる詩だと思います。児童文学作家で元小学校の教師だった、もう亡くなりましたけれども、灰谷健次郎氏が自分の教え子が書いた詩を紹介してくれたものです。灰谷当時先生が神戸で学校の先生をしていた時、当時小学校3年生だった女の子、名前書いてありますので言っていいと思うんですけども、村井康子さんという子が書いた詩です。チューインガム一つっていう詩です。お読みします。先生怒らんとって、先生怒らんとってね、私ものすごい悪いことした。私お店屋さんのチューインガム取ってん、1年生の子と2人でチューインガム取ってん、すぐ見つかってしもうた。きっと神様がおばさんに知らせたんや。私物言われへん、体がおもちゃみたいにカタカタ震えるねん。私が1年生の子に鳥言うてん、1年生の子があんたも鳥言うたけど、私は見つかったら嫌やから嫌や言うた。1年生の子が取った、でも私が悪い、その子の100倍も1000倍も悪い、悪い悪い悪い、私が悪い。お母ちゃんに見つからへんと思ったのに、やっぱりすぐ見つかった。あんな怖いお母ちゃんの顔見たことない、あんな悲しそうなお母ちゃんの顔見たことない。死ぬくらい叩かれて、こんな子うちの子と違う、出て行き。お母ちゃんは泣きながらそない言うねん。私一人で出て行った、いつでも行く公園に行ったよ。行ったらよその国へ行ったみたいな気がしたよ先生。どこかへ行ってしまおうと思った。でもなんぼ歩いてもどこへも行くところあらへん、何も考えても足ばっかり震えて何にも考えられへん。おそうに家へ帰って魚みたいにお母ちゃんに謝ってん。けどお母ちゃんは私の顔を見て泣いてばかりいる。私はどうしてあんな悪いことをしてんやろう。もう二日も経っているのにお母ちゃんはまだ寂しそうに泣いている。先生どないしよう。灰谷さんの本によると、この詩というのはすんなりできた詩ではないということだそうです。そこにはこのような プロセス、過程がありました。はじめこの安子ちゃんはチューインガムを盗んだ、もうしないから先生をごめんしてくださいという意味の簡単な紙切れを持って母親に引っ張られるようにしてこの灰谷先生のところに来たっていうんです。灰谷さんはそれを見て、安子ちゃん本当のことを書こうなと一言言うと、安子ちゃんは泣き出してしまいました。そしてお母さんには帰って行ってもらい、安子ちゃんと二人っきりになって時間を過ごしたっていうんです。灰谷さんはこう書いています。盗みという行為と向き合うことは本当に苦しいわけで、彼女は許しを請うことによってそこから解放されようとしている。それはわかるわけです。しかし本当のことを言っていることではないという思いがやっぱり僕にはある。盗みという行為によって一旦失われた人間性を回復するためには、もう一回盗みというものと向かい合うしかないと思うわけです。強制をしているみたいなことになるわけですけれども、しかし僕もかつて幼い時に盗みをしたという経験があるのでと書いています。それで安子ちゃんに詩を書いてもらった。彼女は涙を流しながら、長い時間をかけながら詩の言葉を生み出していきました。その間、灰谷さんはじーっとそばにいるだけです。見つめているだけです。なぜこんなむごいことをしているのかという思いが片方ではあるのですけれども、中途半端に終わらせることはできない。僕はすべての感覚を安子ちゃんに集中している。それが共に涙を流すということにもなるわけですけれども、安子ちゃんはそれをしっかり受け止めてくれたわけです。あの作品が生まれるまでに彼女はどれくらい血だらけの格闘をしたことかと灰谷さんは書いています。これはある見方からすれば残酷なことかもしれません。しかしこれは簡単に水に流してはいけないことだと灰谷さんは思ったんですよね。はい、もう気分を変えて、もう忘れて前を向いていこうっていうことだってできるかもしれません。けれどもそれでたとえ一時的に霧が晴れるようになって、ちょっとこう気分が良くなったとしたって、それで根本的な解決、癒しになるでしょうか。これは一人の小学生の女の子の問題ではないと思います。私たち一人一人の問題、罪の問題です。主イエス様は灰谷さんがそうであるように、いえそれ以上に私たち一人一人に真剣に関わり愛し、そして水に流すのではなくって、私たちそれ以上にですよ、私たち一人一人の罪をご自分が担ってくださるという驚くべき解決を私たちにくださるお方なわけです。ですからイエス様はおっしゃいました。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。この言葉は主イエス様の宣言であると同時に招きの言葉です。今日の礼拝の初めの方で読んでいただいた招きの聖句はこういうものでした。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。詩篇34編19節です。主イエス様は近くにいてくださるんです。特に私たちの心が打ち砕かれているときに、強がりではなく本当に自分の弱さを見つめることへと導かれるときに、私たちは強いときではなく弱いときに深く主と出会うことができるんですよね。そして悔い改めの霊、つまり神様へと立ち返るその霊を神様与えていただいてくださって、私たちが神様のもとへ立ち返っていくことを神様本当に喜んでください。 そして救ってくださる、癒してくださるんです。このルカ5章のレビはもう鮮やかに主の招きの声に従うことができました。きっと私の人生このままで終わっていいのかと心の深いところで救いを求めていたんだろうなって思うんです。そこにイエス様の招きがあった。誠に幸いな出会いでした。一方パリサイ人や律法学者たち、私は彼らの中に私自身の姿を見せられます。他人を裁くあなた方は一体何者なのかっていうことです。そして結局は信仰と言いながら他者との比較の中で自分の位置を得ている、安住している、それが神様の前にはどれだけ脆いものであるのか、ちゃんと自分で自分を見抜いてほしい。それは自分を神とするという罪に他ならないんだって、そのようにイエス様は指摘しているように思うんです。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。私たちはおかしな言い方かもしれませんけれども、正しい病人になりたいと思うんです。正しい病人、それは自分の力では自分を治すことができない、それは無理だって知っているっていうことです。私はまだ幸か不幸か大きな手術というものを受けたことはありませんけれども、もし手術を受けるときには間違いなくその担当してくれるお医者さん、執刀医を信頼しよろしくお願いしますって委ねると思うんです。いやいや、いや不安なので私が自分でやりますなんとなったら、それはもう笑い話ですよね。誰よりも私たちのことを知り尽くしておられる主イエス・キリストが私たちの心にメスを入れ、それ自体は本当に時にはとても辛いこともありますよね。見たくない自分の真相をこう見せられるわけですから、御言葉っていうのはそういうこう剣のようなことをする時がありますよね。それは確かに辛いことに違いないんですけれども、でもメスを入れてくださるっていうことは癒すためでしょ。でこの誠の医師であるイエス・キリストは本当にその手によって私たちをその病人であるその病気そのものを取り除き、私たちを本当の意味で生かしてくださる方なんです。罪を取り除き、その代わりに神の一人子の命を私たちのうちに注いでくださるんです。そのためにイエス様は十字架で命を捧げられ、私たちの身代わりになってくださいました。私はそのために来たんだっておっしゃってくださっているんです。このお方の前に弱いままで自分をさらけ出すとき、私たちは神様によって本当に自分の人生を愛することができるようになると思うんです。そして他者の人生をも尊び一緒に生きるようにされると思うんです。これが御言葉の招きの力、神様の愛の力です。この招きに私たちも個人としてももちろんですけれども、そして教会としてもこの招きに応え従っていきたいなって思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。御言葉を感謝します。それにしてもなんとあなたからかけ離れてしまっている私たちでしょうか。しかもそれになかなか気づけません。 どうぞ御言葉によっていつも私たちを照らし、探り、悔い改めへと導き、あなたとの関係を回復させてください。あなたは何度でも何度でも新しく私たちを招いてくださいます。それはあなたの私たちに対する愛が限りがないからです。どうぞ私たちの心を柔らかくしてください。かたくなな心を捨て去ることができますように、あるがまんまの自分として、弱いままの自分として、あなたの前に身を置くことができますように、そこで与えられる真の安らぎと自由にどうぞ生かしてください。お互いが受け入れ合って生きていくことができるこの世界、私たちの国、この社会、またどうぞ私たちの教会の交わりとして、どうぞ育て、また導いてくださいますようにお願いをいたします。救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。